い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、リニアの試乗会ってのがあるのに目が行きましたね。
いよいよっていう感じですね。
まあ大震動ねほとんど通るんで景色は良くないと思うんだけど
ですね、まあ、
スピードだけはね体験してみたいなと思って、 JR 東海がね11月12月の2ヶ月間で計2400人、これね私今までもね応募してるけど一回も当たったことないんですよ。落ち続けてるんですよ。
だってごく狭きもんじゃないですか。
いやまあそうなんですけどね、当たらないかなって放送で言っても当たらないですよね
そうですね。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。大手予備校代々木ゼミナールを運営する学校法人高宮学園は、全国27校舎のうち20校舎で2015年度の新規受講生の募集を中止し、大学受験生向けの主要な全国模擬試験を廃止します。合わせて40歳以上を対象に早期希望退職を400人程度募集します。
まあ、ヨゼミといえばねお世話になった人も多いんじゃないでしょうか。まあ、私は早稲田予備校に行ってましたからヨゼミにはお世話になりませんでしたけれども、まあ象徴的ですよね。一つの時代が終わったなという感じがしますよね。やっぱり日本っていうのは大学受験が狭きもんで浪人した人が多くてね、ヨゼミはその予備校の代表格だったわけですよね。でも今何が起きてるかというと、少子高齢化とともにですね、今年あたりは100万人ね割るんじゃないかとこう言われてますよね。実は僕らの頃は250万人くらい毎年生まれてましたんで、それはまあね、子供の数も少なくなってるし、加えてやっぱり子供の数が少なくなってきたんで、やっぱり現役志向がね強まって、浪人生っていうのは減ってきちゃったんですよね。でひどい時には大きな教室で前3列しかね子供さんがいないみたいなね、それはまあリストラになりますよね。でもまあ代々木ゼミナールっていうのは、あの資本ベースは非常にしっかりした会社で、まあ社会人教育とかね、そういうとこ、または小学校の塾とかですね、そういうのに力を入れていくんじゃないかなと。全国放送のね大きなテレビニュースのトップにもなったぐらいですけれども、まあ時代の流れかなというふうに思いますよね。
JR 東海は2027年に品川名古屋間の開業を目指すリニア中央新幹線の工事実施計画の認可を太田国土交通大臣に申請しました。
これが材料になってね、鉄道株がね一部買われたりもしたんですけれども、2027年ですから、まあ相当先ですよね。オリンピックに間に合わないのかなっていう説もありますけど、全然間に合わないですよね。7年も先になっちゃうということなんですけれども、まあ結構工事はですね難航するのかなというふうに、まあ大震度地下なのでね、何があるかわからないところもありますし、早く行くことはいいんですけれども、多分ね子供さんは乗って景色見てたらすぐ寝ると思いますね。のぞみでもね、まあ2歳3歳の子供はすぐなんか景色見ていられなくて眠りますから、完全にビジネスベースということになるんでしょうね。
パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、ガザを実効支配するイスラム原理主義組織ハマスとイスラエルは本格停戦に合意しました。
イスラエルは国際的な圧力でね、これ以上戦いを続けるわけにもいかないということでしょうし、ハマスはね兵隊も尽きたというところじゃないでしょうか。詳しい合意内容はね発表されてないんですけれども、ある程度ハマスの要望も入れながらということで、本格停戦に合意したと。でもねこれいつ崩れるか分かりませんよね。ハマスの中だって単一のねボイスで固まってるわけではなくて、いろいろな考え方があってですね、一発イスラエルに向けてねロケット弾放てば直ちにイスラエルが応戦するという構造になってるわけですから、 まあ本格停戦って出てるんだけども、どのくらい持つかなという、そういう気もしますよね。
アメリカのオバマ大統領は退役軍人会の全国大会で演説し、イスラム過激派イスラム国の打倒を宣言しました。またオバマ大統領はホワイトハウスで記者会見し、イスラム国打倒のための有志連合を形成する方針を明らかにしました。
これは後で取り上げます。
福田康夫元総理大臣は都内で講演し、7月下旬に北京で中国の習近平国家主席と極秘会談したことを認め、緊張が続く日中関係について中国側も危機感は同じようなものを持っていると語りました。
これ先週も取り上げましたけどね、やっぱり日中双方ともデメリットが目立ってきたということだと思います。中国にしてみてもですね、日本をはじめベトナム、フィリピンなんかですね、周辺国とあまりうまくいってないというのは世界的に知れ渡っちゃいましたから、まあ、一生懸命ねモンゴルなんかに行ってですね握手したりしてるんですけれども、やっぱり近隣の国とうまくいかないっていうことはその国に対する警戒心を呼び起こしますし、アメリカのね偵察機に対する中国の戦闘機のねアクロバティックな接近もそうですけれども、やっぱり異様な国というふうに世界で見られるのは嫌なんだと思います。まあ、日本にとってもね、やっぱり貿易とかそういうところで中国は大事な国であるわけですけれども、でもじゃあどこで歩めるかっていう話ですよね。尖閣とやっぱり歴史認識のところではなかなかお互いに歩み寄りができないんだろうなと。まあ、だからそれをどういう形でね修復するのか、11月の APEC は中国主催なので日本を呼ぶ立場にあるわけで、呼ばないわけにもいかない、呼んだらやっぱりもてなさなきゃいけないって、そういう関係にあるわけなので、とりあえず福田さんがね習さんと会ったりして、パイプはまあまあ復活しつつあるように見えるんですけども、前途多難かなと。やっぱり双方が国民に納得のいく説明ができるような形を取らないと、中国の政権が安定してきたっていうこともあるんだけれども、なかなか一筋縄ではいかないんじゃないかなという気がしますよね。
アメリカ、中国両国の軍の行動ルールに関する会合がワシントン近郊の国防総省で開かれ、アメリカ側は中国軍の戦闘機が南シナ海上空でアメリカ軍の対潜哨戒機に異常接近した問題を踏まえ、空と海での接近距離や方法の具体的なルールを提案しました。
中国はね面白いこと言っててね、偵察そのものがね敵対行為だと言ってね、アメリカは偵察やめろと、しかも近くで偵察すぎるというようなことも言ってますけれども、国際的にね認められたルールというのがあるわけであって、アメリカはそれにのっとってやってますという主張をしてるわけですよね。中国という国は僕に言わせれば遅れてきた帝国主義のようなところがあるので、国際ルールを自分に都合のいい解釈で理解しようとするところがあります。まあ、中国というよりこれ軍のですね最末端のパイロットがアクロバティックな飛行をして、まあ、楽しんでんじゃないかと、遊んでんじゃないかという説もあってですね、習近平さんがちょっと6メートルに近づいてみろと言ったわけではないというふうには見られているんですけれども、非常に危険なわけであって、ルール作りをすると、そのルールに従って行動するっていうね教育を中国にはしてもらわないと意味がないですよね、ルール作ってもね。
JR 東日本と JR 西日本は来年3月14日に北陸新幹線を開業すると発表しました。東京金沢間が2時間28分で、東京富山間は2時間8分で結ばれます。
これはだいぶ競争力できますよ。金沢行くにはね小松に降りるんですよ。小松から金沢の市内って私の記憶だと1時間近くかかったんじゃないかな。1時間で飛んで1時間で小松から金沢移動するっていうことはね、なんだかんだ言って2時間半とか3時間かかるじゃないですか。で新幹線だとね確実に着きますから、ベルト締めろとかなんとかなんてぐじぐじぐじぐじ言われなくていいし、これは結構 JR のサイドの空の便に対する挑戦だというふうに思いますけどね。まあ値段ですね、あとはね。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを解説していただきます。まずは まあ、今月、今日が最後の放送ということで、マーケットからご覧いただきたいと思うんですけれども、アメリカは強いですね。
木曜日ね、ちょっと高値が反落しましたけど、その前はね、S&P500 がね、2000の大台に乗って、引けでもね、2000を1回つけましたよね。
そうですね。はい。
まあ、その後はちょっと反落しましたけれども、あとニューヨークダウがね、でも引けはまた反落したりしてですね、高値に県に来ると、まあ、今年のニューヨークの特徴なんですけれども、はい、これ以上買うにはなんか理由が必要だけど、それあるって自問自答して、
はい、
少しね、緩むということを繰り返してて、まあ、今回もそうなんでしょうね。うん、だから PR がまあかなりいいところまで来てますから、はい、これ以上買い上げるには理由が必要なわけですよ。収益が劇的に伸びるとかですね。でもそういうのはまあ、それほどあるわけじゃないじゃないですか。だからダウ30種なんてのはね、アメリカの企業というよりも世界的な規模で活躍している企業なので、世界の成長が取れるという点では、アメリカの成長率が鈍化した時にもダウが上がったっておかしくないわけですよね。はい、成長率が高い国はまだ世界にいっぱいありますし、そこにうまく噛んでいるということになればそうなんですけれども、ただまあ2008年とか2009年からね、ほとんど右肩上がりで一直線に上がってきてますから、
はい、
この前ね、S&P500 がね、高値更新して2000に乗って、それから反落した時に、ウォールストリートジャーナルだったかな、上昇がスタートした時に比べてね、これまあ5年半ぐらい前なんですけれども、3.3 倍に株価がなったって書いてあるわけですよ。3.3 倍ってすごいですよね。
ですよね。
はい。だから1億あった人は3億3000万人までね、持ち株が増えてるということで、まあ、格差社会って言われてますけれども、アメリカでも株を持ってるか持ってないかっていうのが過去、リーマンショック以降について見ればね、非常に大きかったということだと思います。
はい。
で、それが本当にまあ、いいことなのかどうなのか、つまりトリクルダウンって言ってですね、お金を持ってる人がお金使うと、あまりお金持ってない人まで豊かになるっていうのはね、どうもそうじゃないっていう見方があって、で、それがその21世紀の資本主義みたいな本のね、バックグラウンドにもなってるわけじゃないですか。だからそういう意味で言うならば、本当に株価の上昇がアメリカ経済のためになったのか、多分下落するよりはいいと思うんですけども、そういう問題意識はまあ生まれてくる頃なのかなと。で、それもあるので、なかなか高値が追えないということだと思いますね。で、加えて10月には QE3 が終わるということになりますし、はい、その次には、ノーマライゼーションという単語が示している通りですね、金利を正常化させなきゃいかんと、
はい、
正常化させるっていうことはゼロないし 0.25 から政策金利を上げる、 FF 金利を上げるということになりますけれど、その時株式市場はどうなるかっていうのはまだ誰も知らないわけですよね。だからまあ他に株以外にお金の行き所があまりないっていうことは確かだし、
はい、
ECB がですね、量的金融緩和に来週かな、政策会議で踏み切るんじゃないかという見方もあってですね、まだまだ株価には上昇圧力が強いようなところもありますけれども、
はい、
東京の株見ててわかるんですけれども、ちょっとこれ以上行くのはどうかなというね、
はい、
そういうところがありますよね。まあ東京の株はね、一時3万8000いくらっていうのがね、1998年にありましたから、
はい、
それに比べればまだね、1万5500とかね、
半分以下ですもんね、
うん。だから上昇余地はあるとは思うんですけれども、まあ、ニューヨークの影響力が非常に強くて、日中ほとんど動かないというね、今日は25円でした、昨日は30いくらの上限幅でした、午後はとかね、
はい、
それじゃ面白くもなんともないわけで、秋になれば相場が動き出すというね、
はい、
そういう見方からはちょっとほど遠かったかなと。円もね、一時104円に行って、もう円安だと思ってたら、ずるずるずるずるまた落ちてね、
う
ん、103円の70銭とかになっていますし、
そうですね。
まあでも来週はですね、一つポイントがあるのはやっぱり ECB が踏み切るかどうかという話だと思いますね、QE にですね。で、その後は、アメリカの雇用統計出てきますから、はい、これが出てくると、また20万人に非農業部門の就業者数が乗ったりするとですね、これちょっと反応難しいですよね。
うん、そうですね。
いや、引き締めが近づくっていうふうに読むのか、
はい、
アメリカ経済は強いって読むのかですね。まあ、来週はちょっといろいろ材料が揃ってるなという感じがしますよね。
はい、
まあ、東京もね、出来高がね、今日も1億6000万ぐらいかな。2億に届かないとね、寂しいですよね。
そうですね。
そんなに下がってないと言っても、うん、まあ、8月はちょうどね、4ヶ月ぶりかな、月足ベースでね。
そうですね、陰線になったんですね。
陰線になったので、
はい、
まあ、9月はどうなのかということになるんじゃないでしょうかね。
はい、次は、アメリカのオバマ大統領です。退役軍人会の全国大会で、イスラム過激派、イスラム国の打倒を宣言しました。
気持ちはわかりますよね。やっぱりアメリカのジャーナリストのね、首切っちゃうというね、極めて野蛮でね、その後もいろいろ何人を虐殺したとかね、いろいろ出てくるじゃないですか。 許しがたい勢力だなと。宗教上ね、主張があるのかもしれないけども、あまりにも非人道的な存在であってですね、やっぱりこの世から消し去るのがいいと思います。
はい。
まあ、オバマさんもそういう考え方だし、ただし考えてみると、例えばシリアを本拠としてイスラム国っていうのはイラクにまで勢力を伸ばしてるわけですよ。
はい。
だからイラクでイスラム国の勢力に対する空爆をしてもですね、それはやっぱりクルド族の地域への侵攻を防ぐとかですね、そういうことはできるかもしれないけれども、勢力の本体がですね、シリアにあるわけですね。で、シリアにあって、誰と対立してるかというと、アサド政権と対立してるわけですよ。イスラム国を攻撃するっていうことは、アサド政権を助けることなのかということになりますよね。これは難しいですよね。化学兵器使ったってことが分かっている政権をですね、間接的に助けることができるのか。多分、オバマ政権の中ではですね、どういう方法を取ったら一番いいのかっていうことはですね、かなり真剣に考えていて、はい、で、油脂国連合っていうのはですね、それブッシュがやったことじゃないみたいなね、思い出しますけれども、うん、それがどういう形でね、いや、もちろんそのイギリスだって怒ってますよ。だって、それは、アメリカ人のジャーナリストをね、殺した、手をかけたテロリストがイギリス人じゃないかとこう言われているわけですから、ね、いや、私には参加しませんとは言えないわけで、キャメロンソンは絶対こう参加してくるんでしょう。
はい、
だけども、そのやり方ですよね。シリアのアサド政権を間接的に助けるようなことをしていいのかという議論はあるし、助けないでシリアをどうこれから運営していくのかっていう議論もありますよね。
はい、
そうすると、まあアメリカの中東政策って大体失敗してるじゃないですか。イラクをね、民主化するって言ったけど、まあ本当に民主化になってんのかっていうね、全然危うい感じだし、
ね、
国土のかなりの部分はイスラム国に散奪されている形になりますよね。で、中東はまだちっとも戦火が収まらないです。中東っていうか、イスラエルとパレスチナはね、特にハマスとイスラエルの間で戦火が収まらないという関係になっていて、はい、で、そうすると、まあ、オバマさんがこうしたい、ああしたいという気持ちはあるのかもしれないけども、多分政権の中でものすごく、カンカンカクカクの議論が行われているんだと思います。だからそういう意味で言うならば、打倒しますよっていう気持ちはわかるんだけども、具体的にじゃあ、アメリカがどういうルートを通せば、目的達成の道を見つけられるのかっていうのは非常に難しいですよね。
そうですね。
今朝ね、起きた時にオバマが5時かなんかにね、記者会見するって言って、何言うのかなと思ったらね、どうもイスラム国に対する攻撃を直ちに増やすわけでもないみたいな、ちょっと曖昧なね。まあ、ウクライナもね、これ以上対ロ制裁増やした場合にヨーロッパがどうなるのかという問題もあるし、まあ、オバマさんにとっては今難問山積ですね。
ですね。そして3月14日、来年の3月14日にいよいよ北陸新幹線が開業します。はい、随分短縮されますね、東京と北陸間が。
そうですよね。はい、今、僕が金沢行くってどう行くって言ったら、多分東海道新幹線に乗って、京都かどっかに行って、
乗り換えて、
サンダーバードか。サンダーバードでね、はい、行くんですよ。そうするとどのくらいかかるかって、東京駅にね、いるとしても、もう最短で4時間以上かかるわけですよ。
はい。
それがね、2時間半で行くわけだから、ものすごいスピードアップですよね。
ですね。
で、これは北回りでね、行くわけですよね。日本海が望めるところをね、走るケースもあるんじゃないでしょうかね。だからまあ、一回乗ってみたいなと思うし、冒頭にもちょっと言いましたけどね、飛行機だと、今は、小松へ行くんですよ、まずね。
あ、そうですね。
羽田から小松行って、はい、そっからその、まあ、小松を降りると、松井ミュージアムっていうのがあって、寄り道してもいいんですけど、
はい、
そこからまたね、結構かかるんですよね。
大体地方空港ってそこからまあ主要駅っていうんですかね。まあ、ただ、大体1時間ぐらいリムジンバスでかかりますもんね。
まあ、例外は福岡ですけどね。
あそこ便利ですね。
うん、だからそういう意味では、やっぱり飛行機もね、それほど便利じゃなかったということがあったので、まあ僕の感覚だとね、金沢ってね、一番行くのに遠い町の一つでしたね。大分もそうなんですけど、空港が遠いんですよ。
あ、そうなんですか。
だからそういう意味では金沢ね、要するに北陸の京都なわけなので、僕もいつも行きたいなと思っていて、
はい、
まあ関東圏の人間にとっては非常に金沢が近くなるということだと思います。
そうですね。
だからそういう意味ではですね、京都に飽きた人、外国人なんかでも金沢行けばいいわけで、こういうルートもできますよね。東京で北陸新幹線に乗って、金沢行って、金沢で1日2日遊んで、 で、京都へ来て、はい、それでまた東京戻って帰るとかね。また関空で降りて、そういうルートもいろいろできるじゃないですか、はい。で、金沢はね、ものすごく外国人が増えると思いますよね。
魅力的でしょうね、外国の方にとっても。
いい街ですよ。特にね、雪吊りなんていうのをね、
見るとね、素敵ですね。
はい。本当にいい街だし、食べ物がね、やっぱ日本海の魚などで、関東と違うじゃないですか。カニの季節なんかね、行きたいですよね。
いいですね。
まあ、ちょっと食べ物の話になりそうなんですけども、そういう意味ではですね、やっぱりインパクトは結構あると思います。だから日本の主要都市で新幹線で繋がっていなかった都市は、金沢だけじゃないですか、今まで。ふっと思いつくところを考えれば、まあ、四国はね、例外でしょうがないんですけども、あとはほとんど新幹線と繋がっていたわけですよ。
そうですね。
そういう意味ではね、金沢っていうところが、まあ、日本を代表する都市の一つなんですけれども、新幹線で繋がったっていうのはですね、非常に魅力があって、日本の魅力をまた増すことになるんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
2人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週の日曜日ですよね、朝早く電車に乗って、どうせ、月曜日には関西に行くので、日曜日に出発してですね、広島に行ってですね、災害が起きた場所を自分で回ってみました。
そうですか。
それで広島は昔から行ってるんですけども、朝北とか朝南とかね、行ったことなかったんですけれども、行って分かったのは、やっぱりその山は低いんですけども、非常に急峻で、それこにまで住宅地がね、伸びているっていうのが、今回のですね、はい、大きな背景かなと。まあそこに非常に大量の雨が降って、バックビルディングとか言われているですね、現象が起きてと。で、行ってすぐ思ったのは、あそこに壁線っていう電車が走ってるんですけれども、それは土砂崩れが起きたところから相当離れてるんですよね。
あ、そうですか。
だから土砂がそんなに流れたとは思えないので、私はもう見た瞬間にですね、これは土砂崩れというよりも鉄砲水のようなものが起きて、
はい、
要するに水がブーッとこう来たんだというふうに思いましたね。被災された方をね、はい、を探すのも相当離れたところでね、見つかったという話もありますし、土砂がもうすごいんですよね。だから壁線なんかもまだ普通なのかな、あれまだ土砂かぶってますし、土をね収容する白い袋に入れるんですけども、それがもうずらーっと並んでて、これどこに処理するんだろうというぐらいね、相当ひどい状態で、まあ雨の降り方が変わっちゃって、特にあそこでものすごい雨が降ったっていうのはもちろん一つの原因なんですけれども、はい、もう一つの原因である山肌の近くまで家が建っているっていうのは、日本全国つつ裏裏見られる現象ですよね。
そうですね。
だからそういう意味では人事じゃないな、東京でも起きるなというふうに思いましたし、だからその警戒区域云々の話もありますけどね、はい、警戒区域っていうのは指定されると不動産が確実に下がります。それは、
そうでしょうね。
特に特別警戒なんかになるとですね、これ移転を余儀なくされるケースもあるので、だからそういう意味では、その日本の雨ってのはしとしと降るんだと、特に梅雨時の雨はしとしと降るんだという前提で、
はい。
設計がなされている住宅地もね、いっぱいあるんですよ。だから広島でアストラムっていうね、モノレールと地下鉄が一緒になったような、あれがあってですね、
そこに。競技場とかをつないでる。
そうです、そうです。
ですよね。乗ったことあります。
ああ、そうですか。はい。あれね、乗って行って帰ってきて見てたんですけど、本当に、被災された方々のお家があったような場所に建っている家の数っていうのはものすごく多いんですよね。だからそういう意味では、その雨の条件さえ合えばですね、はい、合えばっていうか、雨が本当に降っちゃうと同じようなことが起きるなというふうに思いましたよね。でそれは人事ではなくて日本全国津々浦々だということ、はい。だから私が思ったのはですね、やっぱり 日本という国における、まあ世界でもそうなんですよ。アメリカのカリフォルニア、ニア州でもね、非常に強い雨が降って、また同じ時期にソウルでもね、大雨でバスが川に落ちて何人かの方が亡くなったというのがあって、要するに地球的に見て雨の降り方が変わってきてるんですね。
そうですね。
ドシャーッと降るわけですよ。
はい。
だからそういう意味では、そういうことを頭に入れて前提にして住宅開発しないと、これからちょっと大変だなという気がしますね。
心配ですね。
そうですね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、広島の土砂災害被災地でした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあそれで思い出しましたけどね、見させていただいて、でもその日のうちに大阪に移動するのはもったいないなと思って、
はい、
ちょうどですね、阪神と広島のプロ野球の試合がね、日曜日あったんですよ。
ちょうどホームゲームだったんですよね。
広島のね、ホームゲームで2位が入れ替わるかどうかっていう試合だったもんですから、はい、見れたらいいなと思って夕方思いついて、松田さんズームズームって言うんですけど、そこに行ってチケット買おうとしたら、今頃何言ってるんですかってタクシーの運転手に言われてもう最近すごいですよ広島はと。
だって強いですしね広島勢いありますから。
今度全試合売り切れですよって言われて、
あ、そうですか、
しょうがないからね、スタジアム一周したら只見コーナーっていうのが、
え、そんなコーナーあるんですか。
レフトの奥にあって、
さすが市民球団ですね。
とね、でもそれ30人ぐらいこう張り付くとね終わるんですよ。
あ、もういっぱいいっぱい。
僕試合の前ね、ちょこっと睨ませていただいて、面白いなと思いながらね、その日は真っ赤なユニフォームで試合する日だったんですよ、
はい、
真っ赤なユニフォームで応援に来てましたよね。それでね、カープ女子、
はい、
すごいいっぱいいました。もう夕方4時とかね、そこら辺からね、うん、まあだから広島はね、もちろん大変な災害がありましたけれども、はい、街全体としては勢いを失ってないし、うん、暑いね、
はい、
広島ファンがいっぱいいるなと思ってね、うん、そういう意味ではね、今ジャイアンツと3ゲーム差ですか
ね、
いう意味で広島に久しぶりに優勝してほしいなという気持ちにもちょっとなりました。
はい、
はい、ファンであるかないかは別として。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドオブリガード。